はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。また話変わるけど、アサシンクリードは実は俺全然やってないよね、基本的に。あの、一回だけなんかのシリーズをちょろっと触っただけでやめてんけど、今なんか次のやつ、シャドウズ、は
い、シャドウズな、
ね。めちゃくちゃなんか炎上してんね、あれね。
してるな。
なんなんすかね。
いや、あれもすごい複雑、きっかけはシンプルなものやってんけど、そっからメロスが派生してて、俺も途中まで追っかけてたけど、途中からわからんほらってもう知らんってなったんやけど。で、アサシンクリードもずっと全てのシリーズやってるんですけど、次回シャドウズが舞台が日本やっつって。
はいはいはい。
みんな湧いたんですよ。わあ、やっと日本来たっつって。ほんで、トレーラーがお披露目されたら、なんじゃこれやって話になって、まあ、いろいろ原因があって、うん、まずはその、そう、だからアサシンクリード毎回時代交渉が緻密で、精細で、なんやったらそのシリーズによってはその歴史が学べますよみたいなモードがついてるやつとかあるんですね。なんか、
ほうほう、
アサシンクリードオーシャンズとか、
ほうほう、
ギリシャ舞台のやつ何やったかな、あれとかは、なんかほんと歴史学べるモードとかが別であったりするんだよね。
モードがあるんや。
モードがある、そういう、当時の生活様式はこんなんで、みたいなことが、もう教材みたいなモードがついてたりするぐらい、歴史交渉にこう自信を持ってるような感じやったし、で、アサシンクリードユニティっていうシリーズは、フランスが舞台になったんやけど、うん、その、ノートルダム大聖堂の、その作りがすごいリアルやって話になってて。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。で、そのノートルダム大聖堂がこう火事になったと。
はいはい。で、
その際にだいぶ燃えちゃったところがあったんやけど、そこを復元するために、その UBI がデータを提供したみたいなぐらい、そのリアルさに定評があるみたいな感じだったんですね。
なるほどね。
で、直近のシリーズが、何やったかな、あの、バイキングを舞台にしたやつ。
ああ、はあ、はあははあ、は
バルハラか。なんかまあ、だいたいなんかオリジンズ、オデッセイ、バルハラみたいな感じで、なんかオリジンズのあたりからそのオープンワールドの RPG になって、オリジンズ、オデッセイ、バルハラって、うん、そこら辺からなんかその、歴史交渉を緻密ってことも、なんかまあ、売りにするというか、もともとはリアルな世界を ゲーム上で再現するためにやってたことが、いつの間にやら売りになってて、それが。
うんうんうん、
で、それを踏まえた上で日本版が出るぞってなった時に、どんなもんじゃいと思ってトレーラー見たら、なんかヘンテコ日本やったんですね。
うん、
なんか、
うんうんうん。
で、俺なんかはさ、もう歴史なんか全然興味がないし、もう中高生の頃もちゃんと学んでなかった方やから、それこそ日本の歴史なんて親が見てた時代危機ぐらいでしか知らんわけですよ。
はいはい。
そんな俺が見ても、あれこれなくないかっていうような感じの日本がそこで描かれてたんですね。
ああ、なるほどね。
なんか桜が咲いてる頃になんか田植えしてるとか。
あ、それ見たわ。はいはい。
なんか村の入り口に鳥居があるとか。なんか畳の形が正方形とか。なんか、そういう、なんじゃこらやったんですよ。で、
はいはいはい、
俺が思ったのは、うん、え、すごい毛抜かれてるやんかと思ったんですね。そこにすごいがっかりしたんですよ。
ああ。時代交渉してないやんか。
そう、時代交渉に自信を持ってて、緻密さを売りにしてて、そこに対してに、うん、日本が描かれたらどうなるんかなってワクワクがあったのに、そこを台無しにされてるっていう気持ちがすごい強かったんですけど、まあ、そこ、はいはい、多分みんなもそれは共通して感じたことやと、もうなんじゃいこれやと、もっと真剣にやれやっていう。はい、で、もう UBI は、はいはい、我々はちゃんと時代交渉しましたし、みたいな言い分で発表しちゃったんですよ。
そこよね。
で、かつ今回、うん、主人公が二人いて。
それも、今までのゲーム、アサシンクリードシリーズで主人公二人のパターンってあったの？
ダブル主人公はあった。
あ、あったんや。
あった。
そうな
の。ダブル主人公は前からあったんですけど、うん、今回、その黒人の侍と女忍者っていう二人も主人公なんですけど、今までのアサシンクリードは、実際の史実の登場人物が主人公になるってことはなかったんですよ。あくまでフィクションの人間が主人公として確立されてて、ストーリーの中で史実の人物たちとこう、なんていうの？関わるっていう。
うんうん、
そういうストーリーテリングだったんですけど、今回、ヤスケって一応実在はしてるわけじゃないですか。
あの、信長の。
そう。
刀持ちかなんかやった人でしょ？はい、はい。で、
その史実に存在してる人間を信号に据えているっていうところが今までと違うところと、うん、かつ、ヤスケって存在がすごい、で、その、なんていうんですか、資料上は曖昧な存在なんですよね。ほんまにあいつ何やってんみたいなことを確定するような人は残ってないとされてるんですって。
う
だから、侍であるかどうかっていうのは確定ではないらしいんですよ。
うんうんうん、
それを、信長には黒人の侍がいたっていうので発表しちゃったのと、そのバックボーンに、我々は史実をちゃんと調べて、歴史を学べるゲームとして出しちゃってますって言っちゃってたら、バリクソ炎上したんですね。嘘つけ。
それは、あかんやろ。
で、かつ、その、安家、まあ、俺は別に安家を主人公にすること自体はいいし、安家が信長の侍であったということをフィクションとして表現するのは別に問題ないと思うんですけど。
ごめんごめん、言ってる侍っていうのは、何やろ。ちゃんとした、ちゃんとした侍っていうかな、なんていうかな。ほら、侍ってさ、あの時代に刀刺してた侍っていう場合もあればさ、ちゃんとその氏神、なんか、対等を許されるとか、その、何か刀をもらうとか、性がある、
うん、
とかの上で侍ってなるみたいな。
そう。で、それが、いろいろ、なんか歴史学者とかも参入してややこしくなってきてるのが、まあ言ったら、信長の時代やから、安土桃山時代でいうところの侍と、はいはい、それ以降の戦国時代を超えた江戸時代側の侍とでは意味が、定義が違うし、とかいう話とかも紛れ込んで
て。ああ、混じってんのか。
安土桃山時代における侍として、安家は本当に侍であったのかっていうことを証明する資料はないって言ってるんですけど、ある学者によれば、うん、ある資料には、信長が安家に対してこういう行動をとっているから、これは侍と言っても差し支えないのではないだろうか、みたいな擁護する意見とかもあって、なので、確定していない存在に対して、様々な意見がそこで出ているっていう時点でも言った曖昧な存在なわけですよ、安家っていうのは。
なるほどな。
でも、あの時代に実は信長に黒人の侍がいましたっていうフィクションとして表現するんやったら別にそれもフィクションとしての楽しみとしてありやなとみんな思えたところを、やっぱり UBI は歴史交渉をしっかりとした上で、安家を主人公にしましたみたいなことを言っちゃったから、ふざけんなボケみたいな話になったし、かつ、その今までは、その、史実上の人間を主人公に据えてなかったけど、なぜ今回だけそれなんだって話をしたときに、うん、UBI の言い分としては、うん、日本の歴史を、その、いろいろ調べてる上で、今回、その、我々の、まあ我々現実を生きる我々の視点を持った、主人公、プレイヤーの肩代わりになる主人公として、やはりその黒人であるという侍を、ゲーム上に登場させることが、現代における我々のプレイヤーの、目となって、なんかそういう言い方やったか忘れたけど、なんかそういう視点を持ったキャラクターとして安家を備えましたっていうことを言ったんね、UBI が。ほな、まあ日本人側としては、うん、いや日本人でええやないかいってあるんですよ。
うん、いや本当に、もっといっぱいおるやろ。
そう。その、なんかその多様性を肩代わりするようなキャラクターでいい、という意味で安家であるんやったら、それこそアジア人っていいじゃんっていう話。
それまた、黒人枠なだけじゃないの？そう、結局。
だ結局、その、ポリコレ枠として、当てがってるだけの話であって、本当に多様性とかって、何も思ってへんやんけって突っ込まれるんですよね、そこで。
なるほどな。またそれか。結局、ポリコレ問題なのか。
で、逆にそのポリコレ枠を作るんだったら、それこそアジア人でいいじゃんって、せっかく日本してるんだって話やねんけど、じゃあなんでアジア人じゃないのってなって引いては、それはアジア人に対する差別なんじゃないんですかみたいな話にもなってきて。
ややこしいことになってんな。うん。なるほどね。
で、それ以外にもいろんなお粗末なところがあって、コンセプトアートに使われた、中になんか AI で書かれたような適当なところがあるとか、なんか、安家は、なんか、フィギュアとかの旗とかも、安家は信長陣営なのに、秀吉の家紋がついてるとか。
あの、それ見たなんか、混じってるんやろ
な。いろんなお粗末なところがあって、
頭に貼ってるとか。
そう。新しいトレーラーを出したら、なぜか日本語向けトレーラーやのに字幕が中国語とか。
なぜなんでやねん。
結局は、総合的にアジア人軽視しとるやないかい、みたいな話にはなってるんですよね。
あー。
で、あれだけ、歴史交渉に、誠実で忠実で緻密なことを知ったアサシンクリードシリーズがこんなことになって残念っていう話なんですよ。
それ
で、さらにそこから発展したのが、
うん、
で、なんで UBI はそこまで安家を歴史上の人物としてちゃんと侍としていた存在だみたいなことを思ったのかっていうところから、うん、今度はこう、別の問題が発生していってて、うん、結構海外の方では、日本に安家という黒人侍がいたっていう、その説は結構信用されているらしいんですね。
はあ、ははあ、
で、 もうここからの話は俺も聞きかじりとか適当に拾った情報でしかないから、興味を持った人はちゃんと調べてほしいんですけど、あくまで俺が適当に見た上での意見っていうことを前提にね、もうこれ以上突っ込まないでほしいんですけど。
うん。
あの、外国の方では結構黒人侍がいたという、そういう、まあ、風説というか、そういう説が浸透しているみたいで、その原因としては、うん、なんか海外の方で、名前忘れたな、まあ、どっかの偉いさんがそういう書物を書いてるんですよ。なんか、安家に関する書物を。
ああ、なんかその記事見たな
ぁ。で、はいはい、でもその書物は、その歴史の解説書というよりかは、半分創作小説みたいな感じらしいんですね。
はいはい
はい。
で、しかもあれ、うん。
で、かつ、その書物に対しての、その裏付けとなる資料として、どっちが先やったかな、なんか、ウィキペディアとかにもそういう安家が本当に存在したみたいな情報があって、そうや、ウィキペディアになんか安家の報道が書かれてあって、その、ウィキペディアの情報の裏付けとなる書物が、その安家に書いた書物やってんけども、ウィキペディアを編集してたやつが、その書物を書いた作者やったんですって。
おー、マッチポンプやん。
いや、そう、だから、自分で作った安家という、まあ、おそらくフィクション的な部分を、歴史上の事実として、ウィキペディアを通じて世の中に発信していったものが、外国側ではそれが日本の本当の歴史だっていうことを、信用してしまった上で、そういう奴らが UBI にもいて、UBI はそこを拾って安家を主人公にしたんじゃないかみたいな。そんなね、発展していってるんですね。
ああ、トーマス・ロックリーって。そう。出てるわ。
すごいなんか、すごい最初はなんかあんな歴史交渉をちゃんとしてアサシン・クリードを作ってた UBI が日本に対しては手抜きやがったからスタートして、今ではすごい、安家は侍なのか、そうじゃないのか、安家は本当に、侍として実存したのがどうだったのかっていう話になって、実はその安家の侍イメージも、特定の一人が作った創作やないかい、みたいな話とかがあって、わーってなってるんですよ。で、もう話が、炎上する話が広がりすぎたから、もう全員が、全部の情報を追ってはいないので、特定の部分に対して、擁護側の意見とか、うん、反対側の意見とかが、一つ一つのこの要素に対して、擁護側、なんか反対側みたいなのがあるから、もう、なんかこう、どちらかってしまって、どうしようもない状態になってるんですね。
なるほどな。これでも、マーケティングとしては逆にめちゃくちゃ話題になっててさ、それこそ、普通のニュースとかにまで出てくるようになってるじゃん。あの、ゲーム界外じゃなくて。そういう意味でもめちゃくちゃ注目を集めてるよね。炎上商法かこれもしかして。
ほんで、あの、YouTube でさ、ゲーム散歩にコンテンツがあって。
はぁはぁはぁ。
まあ、実際のゲームを、その道のスペシャリストにプレイしてもらって、あの、解説をしてもらうというコンテンツがあるんですね。
ほうほうほう。
で、一回過去にそれで、アサシンクリードオデッセイ、ギリシャを舞台にしたゲーム、アサシンクリードシリーズの時に、その、うん、藤村史信さんっていうギリシャの研究家で有名な人がいるんですけど、
ほうほうほうほう
学者の方 で、その人がむちゃくちゃ褒めたんですよ、ウデッセイのこと
を。へぇー。
むちゃくちゃ細かいとこまで作られてるって、ま、柱のここの模様ですらどうのこうのとか、そこでまあ、なんか日本的には盛り上がったところがあったんですよ。そんなに精細に作られてんのみたいな感じで。
なるほどね。
で、その、そういう、その、実際のゲームの中の、その、歴史的存在を、まあ、実際の学者が交渉するみたいなコンテンツとかにもなって、そこでもわーって盛り上がったぐらい、アサシンクリードはすごい作り込まれてるぞ、みたいな期待感があった上での、シャドウズやって、で、かつ、そういう過去にそういうコンテンツを作ったからか、今回のシャドウズの、アンバサダーとして、日本ではそのゲーム散歩のコンテンツを作ってる人たちが、アンバサダーに認定されたんですよ。で、そのゲームファンからしたら、ゲーム散歩でボコボコにしてほしいとかなんか言ってるんですけど、やっぱアンバサダーになった手前、ゲーム散歩の人たちもそんな熱情叩けないと思うんですよね、シャドウズのことを。なんかその、なんか、ツイッターでの発言もちょっとなんか、逃げ切らないような、どっちかって擁護側の発言をしてしまったみたいで、なんやねんみたいな話とかになってて。
いや、なんだったら、その、監修というか、その子に呼べよって言いましたけどね。
で、それも、そこも叩かれてたのが、UBI では、その日本の歴史に詳しいものを監修に置きっていうのを言ってて、誰やねん、そいつはって、だから言われてて。
そうね。
だから俺で実際に発売された後にゲーム散歩がシャドウズをプレイしながらボコボコに言うとか言うんやったらみんなある種納得はいくと思うんですけど、全然ちゃいますね。言ってくれたら、なんかツッコミが入るんでしょうけど。なんせその、歴史のこととか詳しくもない。まあ、どっちかったらそこに興味がない。あまり興味がなく、与えられた雰囲気をピュアにこう感じてた僕としては、まあ、いわばさ、日本のその時代交渉がそんなに適当ってことは、俺が今までやってきたシリーズも、リアルやなって言ってたんが、もしかしてそうじゃないのかもって思うわけですよ。
ねえ、あの、現地の人から言ったら、これ嘘やんみたいなとこあったんちゃうかって思ってしまうよね。
それがなんかそういうなんか、その、真剣に歴史に、あの、向き合ってますっていう姿勢が評価されてた部分が、嘘やったって思うところががっかりポイントなんですよね。
うわあ、それは辛いなあ。なるほどな
あ。一応、まあ、発売されて僕もやりますけど、だから、ほんま歴史に詳しくない俺が見ても、いや、違和感やろ、これはっていう。で、かつ、またあの、ゴーストブツシマが発売されているので、
はいはいはい、
やっぱそこで比較されると圧倒的にシャドウズの方がヘンテコ日本なんですよね。
あ、そうなんや。なんか、俺がちょっと見た、あの、一つの、あ、意見としては、なんか、ゴーストブツシマ出た時とか出る前かは、うん、結構いろいろ言われてたらしいんだよね。いろんなツッコミポイントがあって。だけど、やっぱあの、ゲームの作りっていうか、その、求めてることみたいなの方向性みたいなのが、すごい真摯に、要はリスペクトあるっていう言い方をしてたけど、その人は。
そう。
あるから、うん、出た後にすごい認められたみたいな。
そうそう、ゴースト・オブ・ツシマの方のクリエイター側は、日本にリスペクトを持って、うん、創作のところも含めてますけど、根底には日本に対するリスペクトを持って作りましたっていうのがあるから、うんうんうん、まあ、それはゲームやねんから、多少のソースコもあってしかりやんな、みたいな感じになってるんですけど、UBI はしっかりと歴史を調べて作りましたからねって言っちゃってしまったので、そこがむちゃくちゃ戦ってるとこですね。
はいはい。ちょ、めっちゃっけな、その記事で、なんか道端の人ざんざん、あの、首切ったり頭砕いたり、安けがしてんのに、の対しての UBI の答えがなんか、あの時代は日常的に、結構首切ってましたみたいな。
そうそうそう。
てるとか
て。そう。だからそれ、もう明らかに、もう、歴史に詳しくないやつが見ても違和感しかないんが、俺もその、ウォークスルートレーラーつって、実際のプレイ動画を見せてくれたのを見てたら、はいはいはい、もう、なんか、まず、鎧をつけたまんま街歩いてるんですね。
はいはい。
まず、そこ違和感じゃないですか。戦時中じゃない限り、甲冑つけたまま移動しないでしょ。そもそも。どっちか言ったら、門月袴みたいなの着て、うろうろするとか。で、その安家が、なんか鬼が持ってる棍棒みたいなのをブンブン回しながら、なんかすごいボッコボコ人の頭砕きながら戦うんで、そんなやつおったなって。
街の人とか恐怖でしかないやろ、
こんな。こんなやつおったら、こいつをお侍さんとして誰も思わへんぞ。鬼やと思うぞと思って。
一応お笑いやぞ、ここみたいな。
ほんで、安家が街をこう歩いてたら、道行く人が全部安家にお辞儀するんですよ。そんな文化あったんって。
むちゃくちゃやなぁ、もう。
ほんで、なんか、今までのアサシンクリードも街中になんかその地域の番兵みたいなのがいて、その街の住人たちが何かしらこう理不尽な目に遭わされてるみたいなのがあって、で、それを、まあ、アサシンである主人公がガッサガッサ殺していくみたいなシーンとかあったんですけど、その仕組みをまんま日本でもやってるから、日本の街にもなんか知らへんけど、なんか、めっちゃなんか正座させられて、バシバシ謝らされてる町人とかがいるんですね。で、ほんまにこんなやつおったんかなっていう、なんか万平みたいな、日本人の昔の格好した万平みたいなのが、農民みたいなのを正座させて、めちゃめちゃ叱ってるシーンとか、街中におるんですよ。で、ほんまにこんなんやったな。万平っていう仕組みあったんかな、昔の日本は、とか思うぐらい違和感しかなくて。その他のアサシンクリードの仕組み、そのまんま日本に当てはめてるだけやんか、みたいな。そんな、バンペイみたいなやつを、ヤスケはボコボコに殺していくんですよ。肉片飛び散るぐらい。ほんで、なんか、多分あれ、その、なんか必殺クリティカルみたいな表現したときに、ヤスケはもう刀で首をパーンって跳ねるんですけど、うん、あれを日常的にやってたら、すごい、バチやぞって思って、生首そこら中に転がっとるやんけっていうぐらいの、ね
どんな世界観やねん、ほんと。大概やな。
そうだ、本当に、なんやろな、歴史に詳しくない日本人が見てもこれおかしいやろっていうぐらいの違和感しかなかったから。
あとさ、そもそもさ、まあこれもう違うかもしれないけど、アサシンクリードってこう、隠密的なステルス系でこう暗殺していくタイプのゲームじゃなかったの。
まあ それはもうアサシンクリード自体が出た時から言われてて、このアサシンっていうのは必ずしも隠密をするものではないと。
ほうほうほう。その、あ、いやいや、設定というよりゲームとしてそっち寄りじゃなかったっけ、そういうわけ
で。オープンワールドになったあたりからどっちもできるって、それはプレイヤーのスタイルに任せますっていう感じやって。
ああ、なるほど、
ね。で、今回のシャドウズは、その、女忍者の方がそれのプレイスタイルなんですよ。
あ、そこで分けてんのか。
そう、女忍者のトレーラームービーを見ると、コソコソしながらいろんなところに、こう忍者の追悼の術とかを使いながら、こう水の中に隠れたりとか、鎖釜みたいな部分を振り回しながら城壁登っていったりとかして、天井からぶら下がって、なんか人殺すとか、なんかそういうのやってたんで、そういう隠密スタイルは忍者側が受け持ってるんですけど、その安系の方はもう真っ向からこう突破していくっていう、暴力、100% 暴力全開のキャラみたいな感じで、そいつをサムライで読んでいいのかっていうね。
なるほどね。忍ぶのがなくなってるってことか。
誉れがないじゃないかっていう。
誉れね、まあ黒人やから誉れないんじゃない
いやでもそんな黒人やけど信長に認められて侍になったっていうんやったら、ま
あ、
侍らしく振る舞ってほしいんですけど、
ああなるほどね、
本当に暴力うう暴力オブ暴力みたいな感じでしかなくて違和感しかないっていう、ね、でそういうところがもう大炎上中ですよね。
なるほどね。ちょっとさ話、そもそも俺アサシンクリードやってないんですけど、1か2かだけをちょこっとだけ触ったことがあるんですね、うん、で、なんでそもそもアサシンクリードってあんま知らないんですけど、その僕がやった時に、あれってそのなんかその舞台になってる中世みたいなところとなんか現代みたいなパートがある、
う
ん、
はいはい、
あ、そういう設定なんや、あれって。
いや、元々の設定としては、
うん、
元々の設定としては、その、うん、アサシンの、うん、なんて言ったやろ、もう、ゲームの根幹の設定やねんけど、
はいはい、はい。
元々アサシン教団とテンプル騎士団っていう、その二つの、その、団体が対立してて、で、どちらも地球の世界平和を望んでるんだけれども、はい、主義が違うっていうので、ずっと対立をしてきたんですよね。
なるほど。
で、それが、まあ、どっちかっていうと、テンプル騎士団の方が、ま、悪役側みたいな感じになって、プレイヤー側はアサシン教団の一員として、まあ、テンプル騎士団の思惑を潰すっていうのが、基本的なシナリオなんですよ。
うんうんうん、
で、テンプル騎士団は何をしようかと思っているかというと、この世の中で存在しているアーティファクト、うん、オーパーツを集めて、それを、ま、使って地球を支配しようみたいな、そういう目論みがあって、元々は、その地球人類の、以前に、ものすごい高科学文明を持った存在がいて、そいつらが、残している SF 的オーパーツが、キリストの布であったりとか、なんか歴史上に刻まれている様々な奇跡を起こしたことに由来するものなんですね。
なるほど、なるほど。
エデンのリンゴも、その人類史よりも以前の奴らが作ったリンゴのアイテムなんですよ。
ああ、なるほど、
はいはい。そういう設定があって、で、テンプル騎士団は、現代に存在、世界のどこかに存在している、その、オーパーツを集めるために、どうしているかというと、アニムスっていう、その、機械があって、その、アニムスっていう機械は、そのアニムスの機械に入った人間の DNA を解析して、過去の歴史に遡ることができると。人の DNA には、その人が生きてきた全ての歴史上の出来事が詰まっているから、アサシン教団の、アサシンの血筋を継ぐ人間の DNA には、アサシンたちが、辿ってきた全ての痕跡が残っているはずだから、アサシンの、末裔の DNA を解析すれば、オーパーツのありかがわかるだろう、つって。それで、アサシンクリード1では、デズモンドっていう、その現代のアサシンの血を引く人間が捕らえられて、無理やりアニムスにかけられて、昔の、舞台でオーパーツを探させられるっていうところからスタートするんですね。
はあ、はあははあ、はなるほど。
だからあくまでその過去の歴史で、いろいろ動いているのは、その現代の人間たちが DNA に潜り込んで行っている行為なんですよ。
はあ、はあはあはあ、そういう仕組みだったか。いや、なんで急に現代になったんやってゲームした時に思ってたのがあったら、多分2とかじゃないかな。わかんないけど。
それぞれ毎回テーマがあって、 はい、ワンの時にはアサシン教団の盾役者になったやつ、アルタイルっていうやつの記憶を探そうから始まって、で、アサシンクリード2では、アサシンの歴史史上最強だったエツオという人間を探そうとか、毎回そのテーマがあって。で、一応なんか2012年に地球が滅びるみたいな、マヤのなんかそういう通説みたいなのが流行った時あったじゃないですか。1999年にノストラダムスの大予言で空から、魔王が降ってきて世界が滅ぶみたいな予言みたいな感じで、
はいはい
2012年、マヤの予言では2012年に太陽フレアの影響で地球が滅ぶみたいな。
はいはいはい。
で、それにかこつけて、2010年にテンプル騎士団は偉いことをしようとしているみたいな。
はぁはぁはぁ。
のがあって、それを阻止するためにアサシン教団側もテンプル騎士団側も、なんか DNA に潜り込んで、相手にそのオーパーツを渡す前みたいな、その攻防が繰り広げるために、それぞれの歴史にこう潜入してアリカを探すみたいな設定やと思うんですね。でそのあたりで、
うん、
なんか、2の頃に、そもそもそれを考えた人が指輪やめたはずなんですよ、確か。アサシンクリードを作った人が。
ほう。
で、そっから、なんかすごい惰性的に続けられているみたいな感じなんですね、ずっと。
その、アニムスっていう仕組みの、うん、で、過去に入ってやってんだよっていう設定自体は最新作とかでもずっと生きてんの？
やってる、最近、直近のやつでも、最初は現代パートから始まってとかなって。
ああ、じゃあシャドウズもそういう可能性はあるんで、ね。ああ
。ま
あ、
それで、今となっては現代パートいるんかとか言われてるんですけど、俺的には現代パートが楽しくて今までやってるから、現代パートで完結してほしいんやけど、なんかその、良くないアメリカのドラマみたいな続き方をずっとしてて、毎回最後引っ張るねんけど、なんかそれに対するオチは特になしみたいな感じでずっと続いてるから。
そうなんやな。
だからアサシンクリード1で、アサシンクリード1の時は、そのデズモンドっていうキャラクターが、そのゲームの冒頭では、もう俺はアサシンなんかと関係ないって、普通の人間の人生を生きるんだ、つって、親とたもとを分かち合って、自由気ままな暮らしをしてたのが、急にテンプル騎士団にさらわれて、現代の。ほんで、わけも分からず、アサシンの歴史を、なんか、巡らされるっていう、そういうストーリーだったんですね。で、そのアニムスの機械に入って、その過去のアサシンの追体験をすることによって、現代のデズモンドにもアサシンの血が蘇って、アサシンの持つ能力を身につけるっていうのがエンディングやったんですよ。
ああ、なるほど。
アサシンの得意能力として、その鷹の目っていう能力があって、
はいはい、
アサシンのその鷹の目っていうのを使うと、その一般人が見れへんような情報を見ることができるんですね。で、最後、その、アサシンクリード1のエンディングで、現代パートデズモンドが、その、自分が捕らえられている、その密室。
うんうんうん。
で、その時点では、その、ゲームの序盤では使えなかった、鷹の目が使えるようになってるんですよ。
はいはい。
で、それを現代パートでデズモンドが鷹の目を使うと、もう壁にびっしりと、この、現代のオーパースのありかみたいな情報、手がかりになる情報が書かれてて。
はぁ。
で、それの、それぞれの内容を見ると、俺たちがよく知っているであろう都市伝説であるとか、昔中高生の頃に、ムーっていう雑誌とかあったやん、なんか。
あった。
なんか、そういうの載ってるような、世界中で起こってるような有名ないろんな不思議な出来事。
はいはい。
に、すべて、その、オーパーツが絡んでいたみたいなのがあって、そこでワクワクってするわけですよ。
なるほどね。
まさかあれにも関わってたなんて、みたいな。
はぁはぁはぁはぁ。あ、そういうだったら、全然過去の話や、そう、一回やってんのになんで現代になるんやろで終わってたからな、ずっと。謎やったよな、個人的には。
で、ストーリーが進んでいくと、その現代パートもよりなんか複雑化してきて、うん、その人類の以前には、うん、あれ何やったかな、名前何やった、あ、そうそう。イスっていう超文化を持った存在たちがいたんですね。人類の史上に。で、人間はそのイスっていう存在が作った奴らなんですよ。
はあ、はあはあはあ。
だから自分たちの代わりに作った働かしゃ AI みたいな感じで。まあ言ったらそれが、現代の世界、地球上では神話とされているものなんですね。だから本当、アサシンクリードオデッセイとかはギリシャが舞台になってるんですけど、言ったらそのギリシャ神話に登場するであろうギリシャの神々は、アサシンクリードの世界設定の中ではイスなんですよ。
ああ、なるほどね。
そのゼウスとかポセイドンっていうのは実際にイスの文明の時に存在していて、
はあ、はあはあ、
そのアトランティスとかも実在してるんですね、アサシンクリードの世界で。
それが
現代を生きる俺たちの中では神話として残ってるっていう設定やったし。
ああ、なるほどね。ああ、結構面白いな。ワクワクするな。
で、直近でもそのバルハラやったら北欧やったから、その北欧神話も実は一種やったっていうのがあって、で、北欧神話でもそのラグナロクっていう設定があるじゃないですか。
はいはい。
終末戦争、はい、世界の終わった時っていう。はいはい、
うん、
あれも実はイスのその北欧地域に、その住んでたやつらが全滅するという、イスの歴史上の事実が現代では北欧神話として伝わってるみたいな、そんな描かれ方をしてるんですよ。
ああ、それ、イス同士で争ってたみたいな。ああ、なるほど。
で、イスの中でも現代の人間側、イスの中でもその現代寄りのやつと、そのテンプルキスタン側のやつとっていう思惑が、イスでも思惑が一緒じゃなくて敵対していったりするんですね。
え、その、まだ残ってんのイスの。
イスの中にはずっと、
生き残りもいいの、
魂が転生してるやつがいて、その都度歴史が重要な時に、うん、同じ顔の誰かになってるやつがいたりするし、自分を電脳化して、現代のインターネットに溶け込んでるやつとかいるんですよ。
おすげえ。おー、結構深いな、
そう。で、テンプル騎士団、テンプル騎士団とかアサシン教団の技術が、まあ、テンプル騎士団の技術がすごい強い、すごいから、その技術を使って、現代のように権限しようとしているやつとかもいるんですよ。
なるほど。はいはいはい。
結構その現代パートの方が俺は結構 SF 的にワクワクするなと思って。だから、ずっと続けてるんですけど、なんせその、最初に作った人がいなくなっちゃったんで、すごいこう、毎回投げっぱなしで笑わされるんですね。
なるほど。
あ、そうそう。それでもうこれは完全なネタバレなんですけど、その、アサシンクリードバルハラ直近のやつで、
うん。
その、昔、本当にバイキングが、実存していた世界の時にいた人間が、その時代のイスの文明を、テクノロジーを使って、自分を、まあ、簡単に言ったらデジタル化したやつがいるんですね。当時の、なんて言ってんかな。当時のアサシン教団の中の一人、ハシムってやつがいるんですけど、そいつがバイキングが生きてきた実際の時代に、イスのテクノロジーを使って自分をデジタル化しているんですね。そいつが、現代のアニムスを使って、現代に蘇るっていう展開になってるんですよ。
ほう。
で、バイキングの時代に生きてきたアサシン教団であったハシムが現代の世に身を持って現れて、じゃあ次どうなんのみたいな話になってて。
へぇ、
現代パートでは。
へぇ、
で、そいつもアサシン教団やったけど、なんか バルハラの中では結構こう、裏切り行為とかをしていたから、こいつの思惑なんやねんみたいな話とかがあって、現代パートは気になる感じで終わってたりするんですよね。
あ、それは何解決せずに終わってんねや、バルハラでは。
まだ、そう。さて、身を持って復活できたけど、みたいな感じで終わってしまって。
あれ？その次、え？それが次、シャドウズの間にミラージュっていうのが。
で、ミラージュっていうのは、ハシムがどういう生き方をしてきたかっていうのを描いていた、まあ派生作品っていうか、まあ、ちょっとした短い物語の話であって。
あ、そうなんだ。英語版って書いてあるね、ウィキだと。日本で発売されてないの？
いや、されたよ。
まあ、最
短で、それまでオープンワールド、バルハラまでオープンワールドで来たけど、まあ、最初に戻ろう、立ち戻ろうつって、なんか、ミラージュはこう、ステージクリア型の話になってたけど。
あ、へえ。
まあ、直接本筋に関係するような話の展開があんまなくて。なので、シャドウズはどうなるのかちょっとわかんないんだけど。
ああ、なるほどね。そうか。どうでもいいけど、ムーってまだあるらしいぜ。
あるんじゃない？なんか、何書いてんのかな、今。
なんか、ノートに移行したって書いてあるわ。ウェブプラットフォームノートに移行した。でも、ちゃんと続いてんねん。すげえな。
今ってそういう、ロマンが成り立ちづらい時代やからな。どうしてんねん
よ。
UFO とかさ。ほんでさ、なんか、生地ちょっとそこリアルさに、してみたらさ、マジで信じるやつ出てくるやんか、最近。陰謀論とかさ。マジにするやつが、実際にそれを本当に信じるやつが出てくるからさ、多いから。
怖いなぁ。怖いな。
難しいよな、この手の文化
が。確かに。確かに。おぉ。 大真面目にムーンに乗ってたからっていう。回電波がとかって言い出そうだもんな。
なんか信じるか信じないかはあなた次第みたいなさ、はいはい、芸人がなんか都市伝説とか扱うような人おったやん、なんか名前忘れたけど。
あったね。
あれとも最初はなんかこう、なんていうの、一つの芸として、自分の芸として、そういう都市伝説と扱って、
うん、
それがまあ面白いっつって、もてはやされたりしててってなってたらしいんだけど、最近、なんかガチの陰謀論者になったらしくて。そちらにハマると、なんか取り込まれていくんやな、みたいな、なんか、ことを言ってる人がいたね。
はあ。ガチになったっていうこと、何そういうのを、ルフしてるってことい
やし、まあそういう陰謀論を信じるような団体とかともつるんだりして、
うわお
やばい感じになったらしくてさ。
そうなんや。いや、それも、実は芸風であってほしいけど、うん、
やっぱミイラ取りがミイラ取りになるというミイラになるというか、なんかこう取り込まれていくんだろうね、そこら辺に触れるとね。
怖いな。
最初はこう面白おかしく思ってたのがいつの間にか真剣に話してるようになって、ホモなんすよっていうようになって、
うん、なるほど、うん、いや思わんとこでアサシンス、うん、歴史じゃないけど、骨格が知れたんでよかったわ。ずーっと謎やってん。ちょこっとだけ触った時に、なんでこれ、現代のあの、医療室みたいなところに、今俺はおるんだってなったからな、あのゲームやってて。
まあ、3までは結構神作品やと俺思ってるんやけどな。3で一段落さしとくべきやったけど。
そうなんや。そっからはもう惰性が
入ってた。なんかね、まあ、結局、2の途中で最初に立ち上げてディレクターがいなくなったから、その3の終わり方も、本当は3で終わるつもりやったはずやねんけど、なんか、無駄に続けるようになってしまったから、3も結末が結構適当やって、なんか、3が発売されたのがちょうど2012年やったはずやねん、確か。だからそれに合わせて、マヤの予言に合わせて、2012年にアサシングリードの中でもそれが完結するような展開やったはずやねんけど、
なるほどね。
なんか、すごい適当な終わり方。はいはい、何それみたいな終わり方してやな。1から1、2、3とあったデズモンなんか最後死ぬのよ、3で。
おー。
で、最後その、選択を迫られんねん。その、イスの文明を使って地球を支配するか、地球を支配する。うん、でもそれをすると、まあ、なんつうの、一方的に人を支配するようになるから、アサシン教団側のデズモンドの意思としては、やりたくないと。そんなを間違ってるって感じじゃないけど、うんうんうん、でもそれを、阻止すると、お前が死ぬっていう選択肢を与えられるんですよね。で、最後、デズモンドは自分の死を選択して、自分の死と引き換えに、天風騎士団の野望を阻止するっていう、そういう終わり方をするんですよ。
あ、その選択はプレイヤーはできないんだ。
できない。それはもうストーリーとしてそうな
るんですけど。なるほど。
で、それでまあ、デズモンドが死んで、テンプル騎士団の思惑は阻止されましたで終わっとったらいいねんけど、なんか4からなんかまあ、新たな展開を見せてて、で、その、新たな展開も骨子がない、あるようでないような感じやねんな。で、どうやらなんかその、デズモンドを復活させようっていう心持ちがテンプル騎士団の中であるらしくて、あの時死んだはずのデズモンドの遺体をテンプル騎士団は持っているらしいとか、なんかそういう、現代パートではそんな情報がチラチラ開示されるんですよ。でも、なんか、そういう展開を見据えてたはずやねんけど、なんかその展開をなんか考えてた人がクビになったかなんかで、またその展開もなしになって、
ね、
で、また次の作品ではそれがなかったことになってるとか、で、かつ、なんか、アサシンクリードは、日本で発売していない小説とかでも、公式設定として話が進んでるらしくて、ゲームの中では、あれ、あいつどないになったんやってやつがすでに死んでいるとかなったりしてるらしくて。なんかすごい変な感じになって言ってるんですよね。
それは、やめてほしいな。その他の媒体、やるのはいいけど、それを知ってないとダメ的な、あのね、仮面ライダーのとか、あの、劇場版見てね、みたいなのもそうやけど、それはちょっとやめてほしいな。
はい、今となっては、結局何がしたいのかようわからんことになってて。
あら、そうなんや。
それでも一流の望みをかけて、どこ、いつか終わるはずって思いながら俺は追っかけてんねんけど。
いや、
YouTube でアサシンクリードイスって検索したら、 まとめ動画とかなんか出てくるから。
あ、へえ、そうなんだ、ね。
それ見たら、現代パートのことは全てわかるっていう。
お、なるほど。いや、でも今のでだいぶわかったね。私のあれで、だいぶわかった。
で、その、で、それ熱かったんが、その、うん、アサシンクリードオリジンズからオープンワールドになったんですね。
はいはい。
で、オープン、それまでは、まあ、あの、一本道のゲームやったんですよ。
うんうんうん。
でも、アサシンクリードオリジンズからオープンワールドになったから、
うん。
その、プレイヤーごとにストーリーがちょっと違うんですよ、ね。
あー、なるほどね。
マルチエンディング方式とかも取ってるんで。
ああ、それはまた思い切ったね、シリーズ1で。なるほど。
じゃあ、生死はどうなるんだって話になるんですよ、アサシンクリードオリジンズでの。でも、アサシンクリードオリジンズで、そのゲームのストーリーとは直接関係しないところで、アサシンクリードオリジンズは、あれ、エジプトが舞台なんやけど。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
エジプトが舞台で、エジプト神話と結びついてるんですけどね、イスが。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。
で、それは、で、ストーリーと関係ないとこで、エジプト各地のイス文明を見つけ出すっていうサブクエみたいなのがあって、
うんうんうんうん、
で、そこに行くと、なんか超絶テクノロジーで彩られたホログラムみたいなのが、なんか思わせぶりな言葉をすごい入っていくんですよ、それぞれ。
うん、なるほど。
で、それを全部集めると、なんか、これを作ったやつが何を考えてたのかがなんとなくわかるみたいな感じになってるんですけど、
うんうんうん、
なんか、その時に考察されてへえと思ったのが、イスは、すでに滅んでるんですね。人類の勇士が始まる以前に。
はいはい。
イスは、その、終わってしまった過去をどうにかしたいと思っていて。
ああ、なるほど。はいはい。
で、それをどうにかするために、電脳世界に散らばったイスとかは、
うん、
近代の現代の我々のテクノロジーを使って、どうにかしようと画策しているみたいなのがあって。
うんうんうん、
簡単に言うと、そのイスが滅ばなかったイフの世界を作り出したいと思っていて、
うん、
それをするために、様々な人間に仮想の歴史を使わせているみたいな、なんかそういう感じの語られがあって、で、要は俺たちがゲームそれぞれでやってるこれがそうなんじゃないかっていう。
なるほど。ああ、はあ、はあ、はあ。
最終的に、イスはその中から自分たちが死なない、なんか、ストーリーを生み出せると、その仮想世界か現実を超越すると過去が変わるんじゃないかみたいな、そんな考察とかがされてて。
そう、なかなか。
すごい壮大だと思って。
確かに。なんだろうな。僕はプレイヤー型ごと巻き込んでる形の、うん、なんだろう、メタとあれを混ぜてる感じは、結構、ね、料理難しいけど、ハマるとおもろいよね。
でも結局そんなんも、なんか次の作品になったら、なんかない感じで終わっていったんですけど、結果として毎回、なんか思わせぶりなことだけをずっと言ってるような感じになってて、終わらへんやろな、みたいな感じになってるんですよね。
あんちゃー。アメリカの連ドラみたいになってんな。なるほどね。そうか。まあ、シャドウズは、やるはやると。
じゃあもうそれはね、今までやってみてますから、やりますけど。
いや、ちょっとぜひ聞きたいわ。やった後の感想、
うん、まあ。ゲームとしてはいつものアサシンクリードってしかないと思うけど。暴力オブ暴力の侍とか、なんやねんこれって。あんなもさ、結局プレイしてたらさ、それはそれっつってなっていくわけじゃないですか、頭の中で。
まあ、仕組み的にはね、そう進んでいくしかないんやろうからね、
だからそれはもう、歴史学者の人たち、歴史的な人たちがプレイして、ボコスカにこう、文句を言ってくれたらそれでいいですよ、
僕は。ちなみにアサシンクリードのそのゲームの部分は、アクションゲームとしてのゲームの部分っていうのは、なんやろ、その、ステルスじゃないってさっきの話だったけど、うん、なんだろう、ほら。例えば、三国無双みたいに、一騎当選の爽快感みたいに、わーってわらわら来るのドバーンと倒すとかでもないんでしょ？
それは毎回、戦闘システムは微妙に変わっていってるから、そういう時も。
あ、そうなんや。
力押しをしよう。なんか武器とかも選べるから、いろいろと。力押しをしようと思ったらできるし、 なんか、探偵持って素早く敵の攻撃を避けながら殺すとか、なんかそんなのできるし。
ああ、まあ、いろいろできるんや。逆に、難易度っていうか、死にゲーではないんやね、いわゆる。
シリーズによっては、そのアサシンブレードっていう一発必中の武器があったするから、敵の、敵の攻撃をタイミングをパリしたら絶対一撃で殺せるとかあるし。
はあ。
それはもう、なんか作品によってなんか違うんですよ。
ああ。え、そのアクション部分っていうか、ゲームのその、プレイする部分、ストーリーとか多いんじゃなくて、その、いわゆるアクションとか、プレイする部分は、どこら辺が面白くてやってんの？ハードして。
基本は一番最初、やっぱアサシンで始まっとうから、コソコソしながら建物をこう、うん、なんつうの。言ったら、建物、基本的にはその建物の中のどこどこにいる、どこかにいるボスを殺せっていうのが、クエストとして発生するんですよ。で、ボスは、その建物の中を、こう、AI 的に移動しているから、どこにいるのかを高の目を使って暴き出して、敵を特定したら、そこまでのルートを自分で自由に考えられるんですね。あそこの窓が開いてるから、あそこ登って、忍び込もうとか。で、建物の中に入ったら、だいたい番兵とかがいるから、それをこう、物陰に隠れながら殺していったり、こっちは気づかれてないけど、高いところから、なんか、頭上に飛びかかって殺したりとかして、バンペを一人ずつ殺していって、最後にボスを倒すってなった時も、まあ、シリーズによっては、本当に、裏から一撃で殺すこともできれば、前から堂々とこう、入り行って、対面で倒すっていうのもできるし。
なるほど。あ、ここが面白いんやな。
で、下手くそな時とかは、なんかこう、コソコソしながら、うまいこと潜り込んでいったはずなのに、急に見つかって、わーってもうめっちゃ大勢にこう、わーっと追っかけられて、建物中とか街中を走り回って、ずっとどこまでも追っかけてくるんですよ、基本的に。
ああ、なるほどね。
街のどこかにある隠れポイントとかに隠れて、しばらくこう、時間が経つと、どっか行く
みたいなんですけど。はいはいはい。あ、なんかやったわ、わらみたいな、高いとこからズボンってなって、わらの中にしばらくずっと入っとくみたいな。
でも見つかったから仕方がないっつって全員皆殺しにするとかっていうのはその時のプレイヤーの判断でやれる。
なるほどね。はいはい。
だからオープンワールドになった時、オリジンズの時やったかな。なんか、アサシンクリード、たまにシリーズごとに毒武器があって、毒の武器があって。
うん。
あれ、オリジンズの時やったかな。なんかこの、殺した死体をもう一回刺したら、その死体に毒を注入することができるっていう武器があって。
うん。
で、一人ブスって殺して、そいつに毒を仕込んで、担いで、適当に砦の毒にポイってほったらかしにしとくんですね。ほな、他のバンペイたちが、なんかおかしいぞって言って、そいつに近づいてきたら、
うん。
そいつが毒食らって死んでいくんですよ。ほんで、毒食らって死んだら、またその死んだやつに毒を発生させるから、なんか、もう何もせずとも連鎖的に全員死ぬっていうのをすごいやってて、なんか。
すげえなぁ。
毒強っと思って。で、面白いなぁって、毒あったら無敵やんけと思って。ほんで、なんか何も関係ない。砦とか、敵の砦とかでそれやったら知らない間にほとんどの、バッサーみたいなもんですね。ほとんどの敵が死んでるみたいな感じになるんですけど。
はぁ。
なんか、普通の街にいるバンペイとかでそれやったら、街の人全員死んでいくんですよ。
怖っ。え、それ、街の機能がなくなるんじゃない
そうそう。だから、ペナルティー起こったらするんやけど、一般
市民。ああ。はあはあはあ。ええー。なるほどね。
でも最近のシリーズ、毒なくて、あんまり。毒
が。あ、そうなんや。まあ、だってそのね、すぐ、その寄ってただけで伝播する毒って、めっちゃ怖いやんって感じだけどね。扱い的に。暗殺とかいう話じゃないやんみたいな。